皆様よくご存知のダニエル書の6章、今日6章にですね、書かれている物語を中心に話したいと思います。この6章には何が書かれているかと言いますと、ダニエルが、簡単に言いますとダニエルが獅子の穴に投げ入れたけれども救出されたというあのお話ですね、が6章に載っております。このことをですね、皆さんと一緒に、そのところから皆さんと一緒にちょっと学んでみたいと思っています。早速ですの、せっかくですので、このダニエル書の3章ちょっと復習も兼ねてですね、聖句を読んでみたいと思います。6章の3節からですが、このようにあります。ダニエルは彼のうちにある優れた霊のゆえに他のすべての総監及び総督たちに勝っていたので、王は彼を立てて全国を治めさせようとした。そこで総監及び総督らは国事についてダニエルらを訴えるべき口実を得ようとしたが、訴えるべき何の口実も何の咎をも見出すことができなかった。それは彼が忠心な人であって、その身に何の過ちも咎も見出されなかったからである、とこのようにあるんですね。皆様のよく ご承知の通りだとは思いますけれども、この優れた霊のゆえに、神の霊によって満たされていたんでしょうかね、ダニエルは。その霊のゆえにですね、すべての総監及び総督たちに勝っていた。それで王様に認められてですね、彼にですね、全国を治めさせようとしたと、このように書かれています。私個人が総督とか総監というのがどういうものなのか、あまり、なんとなく分かるんですが、はっきりしませんでしたので、ちょっと辞書を引っ張ってみました。この総督という言葉なんですけれども、ここに出てますように、軍の総司令官、あるいは、政務軍務を統括する官職、それからこれがなんとなく分かりやすいでしょうかね、地方長官、現代の言葉は地方長官というんでしょうかね、そういう役割をする人だそうです、総督。そしてさらにこの総監という言葉は、その総督たちがあちらこちら地方にいるわけですけども、その人たちを統括している人のことを総監と言います。でその総監の中に3人の方がいたんですが、その中の1人がダニエルだったわけですね。そういう状況でした。しかし、その総監、言ってみれば国のナンバー3ですかね、ある意味そういうその3人のものがいたんですが、この優れた霊のゆえにダニエルは他の人たちよりも抜きん出ていたわけですね。でそれを妬んだのか、出世のためにですね、他の総監たちはですね、ダニエルをどうにか落とし入れてですね、自分たちが上に上がろうと、そういうふうに考えるわけです。しかしですね、彼の人となりは素晴らしく、監視をつけて、おそらくスパイを送ってたんだと思いますが、一部始終見張らせていてもですね、何も悪いことが出てこなかった。よってですね、陥れることができなかったんです。そこで6章の5節にこのように書かれています。そこでその人々は言った、我々はダニエルの神の律法に関して彼を訴える口実を得るのでなければ、ついに彼を訴えることはできないと、こう言ったわけですね。神の律法に関して何か訴えるべきことを見つけなければならないと、そう言ったわけですね。ダニエルは心得ていました。何を心得ていたかというと、マタイによる福音書6章33節にこのように書かれていますね。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。まず神の国と神の義を求めるということをですね、ダニエルはよく知っていました。実はこの時にある悪知恵がですね、この総監ダニエル以外の総監たちに悪知恵が与えられたんです。誰からでしょうか。スタディバイブルのですね、中間にはこのように出ています。 サタンはこれらのものにある計画を吹き込んだ。それによって彼らはダニエルを亡き者にすることができるのであった。彼を咎める手段として彼の宗教を利用せよと敵は言った。この僧官たちに知恵を与えたのはサタンだったんですね。そこで彼の宗教を利用して陥れようとしたんです。そこでスパイを送ってですね、彼がどういう行動を取るかを見ていたわけです。で、そのちょうどその時にですね、彼らは王様に一つの提案をします。そのダリオス王ですね、王様に対して敬意を表し、そして王様だけに、頭を下げる、礼拝するように、その他の人であれ物であれ何であれ拝することは許さないというですね、法令をですね、作りましょうと提案したわけです。そして王様はですね、それが気に入ってですね、まあいいだろうと、そうしなさいと言って一つの禁令を作ったんですね。王様以外に拝んではならないという禁令を作ったんです。そこでダニエルはその禁令に、王様がですね、これその禁令を認めましょうとサインをするところを、まあ、目撃します。ダニエルはそのサインをしたのを見てですね、彼は家に帰るんですが、家に帰って自分の部屋に行った時に、彼はいつものように窓を開けてですね、エルサレムに向かって祈り始めた。実は1日に3度祈るのが習慣だったんですね。エルサレムに向かって、祈ったというのは神に向かって祈ったということでしょうね。で、彼はそのつい先ほどですね、この一つの禁令が定められたのを知っていたんですが、それとは関係なく彼は彼のやるべきことをしていました。ですから、まず神の国と神の義とを求めなさい、これをですね、常に実行していたんです。禁令が作られたにもかかわらず、それは全く無視してですね、まず唯一の神、第一の神に忠誠を尽くすというですね、そういう態度に出たんです。そしてそれを見ていたスパイたちはですね、そのことを総監たちにですね、報告するわけです。こういうことをダニエルはしてましたよ。で、それを掴んでですね、しめしめと王様のところに行ったダニエル以外の総監たちはですね、ダニエルがこのようなことをしていますと。ですから彼は捕らえられて獅子の穴に投げ入れられなければなりませんと、このようにですね、言ったわけです。王様はその言葉を聞いたときに、なぜこのような禁令を作りましょうという提案をしてきたかということが初めて分かった。陰謀だったんですね。ダニエルを陥れるための策だったんです。しかしダニエルは、ごめんなさい、王様はですね、そのことを一旦許可したからには、これをですね、その方法を犯すわけにはいかなくて、ダニエルを助けたいと思ったんですが、助けることができなかった。その禁令のに記されている通りにダニエルは捕らえられて、そしてライオンの穴にですね、落とされたわけであります。まあ、しかしダニエルはですね、神を第一にすることがどういうことか知ってました。神に忠実なダニエルはですね、獅子の穴でも天使に守られて無事でしたね。そしてその穴から救い出されたわけです。これがダニエル書6章に書かれている物語ですね。ちょっとどういうことがその6章で扱われているか、ちょっと簡単にまとめてみました。6章のポイントなんですが、まず総監総督らがですね、ダニエルを陥れるために悪巧みします。陰謀を企てるんですね。そして王様のところに行って一つの禁令、これを定めましょうと提案して、で、まあ、王様から OK をもらうわけですね。そして刑罰の実行、ダニエルがその法令を犯して神様に祈るのを見たので、それをですね、通報してダニエルを捕らえて獅子の穴の中に投げ入れたわけです。しかしダニエルはですね、忠実な人でした。神に忠実な人でした。よって神様はそこに介入されて、 ダニエルが救出されると、そういうことがありました。それだけではなくて、5番目にこの陰謀を企てた者が、この自分たちが企んだその獅子の穴にですね、投げ込まれて滅びてしまうという、こういう結末、このような話が、まあ、6章に載っているわけです。ごめんなさい、国と指導者の下巻の135ページにはですね、こういうことが書かれてますね。神はダニエルの敵が彼を獅子の穴に投げ入れることを阻止されなかった、まあ、最初からですね、この獅子の穴に投げ入れられないようにしてくれればよかったんでしょうけども、それは阻止されなかった。神は悪天使と悪人たちがここで彼らの目的を達するのをお許しになった。しかしそれは神のしもべの救出をさらに著しいものにし、真理と義の敵の敗北をさらに完璧なものにするためであった。まことに人の怒りはあなたを褒めたたえると詩編記者は証しした。ご都合主義ではなくて正義を行うことを選んだこの一人の人の勇気によってサタンは敗北し、神の皆は高められ崇められるのであった。実はこれがですね、神の逆転のシナリオなんですね。一見実に何て言いましょう、この正しいものはですね、窮地に立たされて、まあ、いかにも滅びるばかりに見えるかもしれません。しかし神様はこの忠実なものをですね、見捨てることはなさらないという、非常に単純で力強い約束なんです。これが神の逆転のシナリオなんですね。神様は摂理のうちにこの困難な状況に陥ることをですね、陥ることをお許しになった。そしてここに引用文にも書かれていましたように、一つ戻しますね、神のしもべの救出をさらに著しいものにし、真理と義の敵の敗北をさらに完璧なものにするために、そういう困難は許されているというんですね。国と指導者、下巻155ページですが、天国は義のために苦しむ者のそば近くにある。キリストはその忠実な民と利害を一つにされる。キリストは彼の生徒が苦しむときに苦しまれる。そして彼の選民に触れる者は誰でもキリストに触れるのである。肉体的危害や苦難から救うためにそば近くにある力は、またさらに大いなる悪から救うためにそば近くにあって、神のしもべにどんな状況のもとにあっても、その誠実さと堅持する力を与えて、神の恵みによって勝利することを可能にするのである。これもまた素晴らしい言葉ですね。私たちの肉体をですね、危機に陥れる、その苦難から守る力、これダニエルがそうでした。ライオンの、ね、穴に入った時にも傷一つ負うことはなかった。その力はですね、私たちのすぐそばにあるって、と同時にですね、大いなる悪から救うため、善と悪との戦いにおいてですね、肉体的な戦いだけじゃない、精神的な戦いもありますね。私はどちらを選ぼうかという戦いです。どの方に、神に忠誠を使うのか、サタンにか、そういう霊的な戦いにおいてもですね、そば近くにいてで助けるっていうんです。恵みの神の恵みによって勝利することを可能にしてくださる約束なんです。それからまたもう一つ、ちょっとダニエル書から離れますが、エルサレム滅亡のあの事件、悲惨な出来事だったんですが、そのことをこう皆さんよくご存知だと思います。その時キリスト者はどうですか、一緒に滅びましたでしょうか。歴史的にはどうなんでしょう。 ユダヤ人、キリストを受け入れないで十字架にかけたユダヤ人と一緒にみんな滅んだんでしょうか。キリスト者は一人も滅びなかったと言われてますよね。キリストを信じていた人たちはですね、イエス様が語られた御言葉、それをですね、聞いて注目していたんです。この約束の印に注目していたんですね。そのことによって彼らは、チャンスがやってきたときに、逃げる機会が与えられたときに、速やかに移動して、脱出してですね、助かったと言われています。どういう印が与えられていたんでしょうか。ルカによる福音書にこのように書いていますね。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近づいたと悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ、市中にいる者はそれから出て行くがよいとイエスは言われた。まあ、マタイによる福音書24章にも、それからマルコによる福音書13章にも書かれていますけれども、この同じ内容のことが出てきますが、軍隊が、ローマ軍がですね、エルサレムを包囲したならば山に逃げなさい、あるいはマタイによる福音書では、アラスに憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば逃げなさいと言われていたんです。このことを覚えていました。まあ、実はこの時々不思議だなと思っていたんですが、あのエルサレムはですね、ユダヤの地方はですね、このローマ軍によってもすでに統治されていてですね、そのローマの指揮下に入っていたわけですよね。もうすでにローマの軍がそこにいたわけです。なのにどうしてまた包囲するということが出てくるのかかなと思ってたんですが、実は包囲されてはいたんですけども、もともと軍はそこにいたんですが、実はそのローマのですね、ところでこの税金ですかね、ローマが、ユダヤ人に対して税金を課していたわけですが、その税金が莫大な金額にですねなっていった。これは法的にはですね違法だったわけです。要するに私腹を肥やすためにそこに派遣されていた総督がですね、まあ、いわゆるその私腹を肥やすために税金をですね引き上げて請求していたわけです。それを知ったユダヤ人はですね、それに怒りをぶつけたわけです。特にゼロテ党とか熱心党とか言われる人たちがですね、彼らはもうローマ軍を全て、根絶やしにしたいと思っていた人たちですね。そういう人たちがそのことを聞いたときに怒りに燃えたわけです。そして反乱が起きます。でその反乱のゆえにですね、一旦エルサレムを包囲していたといいますか、そこにいた、警備隊といいましょうかね、守護隊、それをですね蹴散らしてエルサレムを占拠してしまったんですね。でその占拠したために、それを鎮圧させるために新たに軍が投入されてエルサレムが包囲されたんです。その時は、西暦66年、その秋だと言われていますけれども、一旦包囲します。そして包囲されて、そこに今立てこもっていた人たちはですね、もうどうにもニッチもサッチもいかなくて、もうどうしようもなかった。もうそのままですね、のたれ死ぬかしなければならなかったんですが、しかし不思議なことに、このローマの兵たちはですね、突然何の理由もないのにですね、撤退していくわけですよね。不思議なことでした。撤退していきます。それを見た、ユダヤ人たちはですね、後を追いかけていってですね、追撃してその軍隊をやっつけようとするわけですね。追いかけていった。それもまた神様の摂理のうちだったんです。と言いますのは、ここにエルサレムの中にですね、たくさんのキリスト者たちがいたんです。その時はカリオの祭りの時でした。ですから各地に散らばっているキリスト者たちはエルサレムに集まってきていたんですね。そして集まっている中で包囲されましたので、そこにみんないたんです、キリスト者が。そこで 軍隊が一旦引きましたので、それを追っかけて中からですね、このいわゆるゼロテ党と言われる熱心党と言われる人たちが、まあ、言ってみれば過激派みたいな人たちが中から出ていって追っかけていってですね、追撃しましたので、中にもこのキリスト教を阻止するような人は一人もいなくなっていたんですね。敵もそうですが、味方の中にも、味方であるはずのユダヤ人の中にも彼らを圧迫する者たちがいてですね、そこから出ようとしても出さなかったです。ところがその同じ自国の民ではありますけれども、彼らはですね、軍隊を追いかけて、ローマ軍を追いかけて出ていきましたので、門が開き、彼らが出ていきましたので、誰もこのキリスト者を止める者がいなくなった。その隙にですね、山に逃げていったという歴史があるわけですね。その時しかありませんでした。それ以後彼らが戻ってきて、あとまた再び門が閉められたんですが、それからは誰一人外に出ることはできなかった。そして最後の滅亡の時を迎えるわけですね。そういう経緯がありました。そして再びローマ軍がやってきたのは3年半後。そしてその時は杉越の祭りの時でした。ですから杉越の祭りの時ですから、その時もたくさんの人たちがエルサレムにいたんですね。そしてその包囲され、彼らはどうしようもなくですね、皆様がご存知のような歴史をたどるわけです。祝福の山にこういう言葉が、そうですね、その時、聖なる、マタイによる福音書には聖なる場所に、荒らすべき者が聖なる場所に立つのを見たならばと言った時に、この聖なる場所というのがどこかという話になりますが、これは簡単に言っておきましょう。いわゆるエルサレムを囲っている城壁がありました。普段は開いてるんですが、安息日になると閉じられて商人が行き来できないようにしていたんですね。ところが商人ですから、どうにかして物を売りたいわけですから、城壁のすぐそばまで来て、城壁の上にいる人を呼び止めてですね、商売をしようとするわけです、安息日でも。でこの人たちは他国の人ですから、安息日なんか関係ありませんので、商売をしたいわけです。ですけども、それではまずいですよね。だから安息日をきっちり守れるようにといって、この城壁から数マイル、この地域は聖なる場所として安息日には立ち入らないようにというふうにですね、取り決めがあったんです。その数マイルのこの地点にですね、ローマ軍が入り込んで、この軍旗、これ太陽のシンボルですね、これは月でしょうか、太陽と月のシンボルのある旗を、軍旗をですね、打ち立てたんです。打ち立てるということは、この地は私たちのものだという宣言ですよね。そういうことをしたんです。こういうふうにして彼らはこの軍旗を持ってですね、行進し、そして自分たちがこれから攻め取る地にこれを突き刺すわけですね。そういうことをしていたわけです。祝福の山にこのような言葉があります。エルサレムの滅亡は世界を襲う最後の滅亡の象徴である。エルサレムの破壊によって、破滅によって部分的成就を見た予言は、もっと直接的には最後の時代に適用されるべきものである。この引用文からしますと、このエルサレムの滅亡は世界を襲う最後の滅亡の象徴だと言ってますので、そして直接的には最後の時代に適用されるべきものだと言ってますので、これは私たちのこの時代以降の最後の世代時代に当てはまることだということなんです。まさにその時代に当てはめなければならない、現実なわけであります。しかし、そのエルサレム滅亡の時、皆さんちょっと説明はしませんでしたが、どんなに悲惨なことが起こったか皆さんご存知ですよね。最後は自分の子供さえ食べるぐらいの飢餓状態に陥って、そしてローマ軍によって殺される人よりも自分たちの民同士で争ってですね、殺した数の方が断然多かった。そのような悲惨な状況だったんです。もう血の海だったと 言われてますね。死体がこんなに積み上げられてですね、それが腐ってしまって病気が流行ったり、そういう状況がエルサレム滅亡の時にあった。その悲惨な状況、皆さんご存知だと思いますが、しかし今日私が強調したいのは、エルサレム滅亡の時にあったあの悲惨な出来事、これはもちろんイエス・キリストを拒んだ結果なんですが、そこではなくて、私たちが注目すべきはキリスト者がイエス・キリストのその摂理、恵みによってですね、逃げるチャンスが与えられて無事に逃れられたというところに注目したいんです。私たちが考えるのはそれでなくてはいけません。いろんな問題が起こって、いろんな災いがあって、病気が起こって、疫病が起こって、そういう災いのことを考えるのではない、どのように神様は私たちを救ってくださるかに注目したいと思うんです。最後の、時代において、特に黙示録では7つの災いのことが書かれてますね。その時には私たちが想像することのできない、ものすごい悩みの時だと言われています。で、よくそうですね、私たちの最近の自然現象においても地震やですね、津波、そういったものを経験してますので、いろいろこう考えるところがあるんですが、よく言われる言葉が想定外の出来事でしたという言葉です。人間なかなか自分たちが経験した以上のことは考えられないようでですね、今までのことに照らし合わせて物事をいつも考えているわけです。ですからそれ以上のことが出てくると全くもうお手上げなんですね。人類は最後の時代にはですね、その想定外の出来事、もうかつてなかったほどの悩みの時が来ると言われているんです。まあ、そういう災いが来るわけですが、ここでもですね、この災いに目を留めるのではなくて、神の民がどのようにしてその災いの中守られるかに注目したいんですね。見てみましょう。大総統の下巻にこういうふうに書かれてました。神の民は苦難を免れるわけではない、災いの真っ只中にいるんです。しかしそれによってそれをこう目撃します。どんな状況なのかもう一部始終見てると思います。そういう中にいますけれども、彼らは迫害と苦しみに遭い、窮乏に耐え、食物の不足に苦しむのであるが、滅びるままに放っておかれたりはしない。ありがたいですね。自分たちもその災いのですね、一部に遭うわけです。ですから飢えに苦しんだり、またそれは災害だけじゃなくて人々からの迫害もあったりするわけですね。そういう中にいるけれども、滅びるままに放っておいたりはしないって。神様はエリアを養われた神は、ご自分の献身的な子供たちを一人も見捨てられない。彼らの頭の毛までも数えられるお方が彼らを保護し、キリストの時にあって満ち足らせられる。悪人たちが飢えと疫病のために死んでいくときに、天使は義人を守り、その必要を満たすのである。聖書にはたくさんですね、この正しいものに、あるいはここには義人と書いてありましたが、義人と書いてありましたけどもね、神に忠誠を尽くすダニエルのような人たちにですね、この守りを与えるという約束が聖書の中にたくさん書かれています。見ていってみましょう。正しく歩む者、あ、ごめんなさい、これはイザヤ書33章15節16節ですかね。正しく歩む者、正直に語る者、このような人は高いところに住み、固い岩はその砦となり、そのパンは与えられ、その水は絶えることがない。飢饉の時、まあ、エリアがパンと水ですかね、カラスを通してですね、神様与えてくださったように、私たちもですね、その時には守られるって言うんですね。イザヤ書41章、貧しい者と乏しい者とは水を求めても水がなく、その舌が乾いて焼けている時、主なる私は彼らに答える。イスラエルの神なる私は 彼らを捨てることがない。周りの神を信じない人たちが飢えや渇きで苦しんでいるときに、神を信じる者たちを捨てることはしないとこう宣言してるんですね。ハバクク3章、イチジクの木は花咲かず、ブドウの木は実らず、オリブの木の酸は虚しくなり、田畑は植物を生ぜず、檻には羊が耐え、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって楽しみ、我が救いの神によって喜ぶ。皆さんどうでしょう、畑で作物を作ったりしているときにですね、最近よく思うんです。害虫が多くて農薬を使わないで作ろうとするとですね、もう必ず虫が寄ってきます。この虫をどうしたらいいかということで、まあ、悩むわけですが、時にはそのままにしているとですね、完全に食い尽くされる場合があるんですね。そうするともちろん植えはしましたけれども収穫がなくなるわけです。今後ますます、気象のですね、変化、異常気象のゆえにですね、害虫が増えるかもしれない。条件が悪くなって木や草がですね、うまく成長できないかもしれない。そういう状況があるかもしれないんですけども、そのような危機的状況に追い込まれても、私は主によって楽しみ、我が救いの神によって喜ぶと、こう宣言する信仰者がここにいるわけですね。詩篇121篇、主はあなたを守る者、主はあなたの右の手を覆う影である。昼は太陽があなたを打つことはなく、夜は月があなたを打つことはない。主はあなたを守ってすべての災いを免れさせ、またあなたの命を守られる。詩篇の91篇3節から10節、主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその翼を持ってあなたを覆われる。あなたはその翼のもとに酒どころを得るであろう。その誠は大盾、また小盾である。あなたは夜の恐ろしいものをも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒らす滅病も恐れることはない。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。もう少しありますね。あなたはただその目を持って見、悪しき者の報いを見るだけである。あなたは主を酒どころとし、意図高き者を住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。ここにあなたは主を酒どころとしたのでとね、そういう人はですね、災いは望まないと約束しておられるんですね。大総統の下巻の方にもですね、このように書いてます。キリストも言われた、さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、あなたの後ろの戸を閉じて、憤りの過ぎるまでしばらく隠れよ。見よ、主はそのおられるところを出て、地に住む者の不義を罰せられる。彼が来られるのを忍耐して待つ者たち、その名が命の書に記されている者たちの救出は実に輝かしいものとなる。その暗黒が、その最後の災いや、さまざまな迫害や、そうした危機的な状況がですね、この大きければ大きいほど、その闇の中から救出される時の輝かしさというのは素晴らしいものなんですね。繰り返しになりますけれども、ダニエルが獅子の穴に投げ入れられた時にですね、その投げ入れられるということをですね、神様は阻止なさらなかった。 ね、悪人たちがそういう目的を遂げるのをお許しになったというんですね。しかしですね、それは神のしもべの救出をさらに著しいものにする、正義のこの敵の敗北をですね、さらに完璧なものにするという、ある意味の演出みたいなものなんですね。そしてその中にいたダニエルは傷一つも負うことがなかった。このことを私たちはですね、脳裏に刻む必要があります。迫害の時、窮地に陥った時、我々の守り、あるいは我々の拠り所はどこにあるかということをですね、はっきりと理解しておく必要があります。大総統の上官にこのような言葉がまたありますね。しかしエルサレムに下った刑罰に関する救い主の予言はもう一つの成就を見なければならない。あの恐ろしいエルサレム滅亡もその出来事のほんのかすかな影にしか過ぎないのである。すなわち我々は選ばれた都の滅亡の中に、神の憐れみを拒み、神の律法を踏みにじってきた世界の運命を見るのである。そうですね、イエス・キリストを受け入れなかった者の行く末があのエルサレム滅亡でした。それは最後の、ね、時代において、その最後の、ね、滅びに陥る、いわゆるその神の律法を踏みにじり、神を受け入れない人たちの運命がそこにですね、そこで垣間見ることができたんだということですね。この地上で幾世紀の長きにわたって罪を犯し続けてきた悲惨な人類の歴史は誠に暗いものである。それを考えるとき誰しも心痛み、気は萎えてしまう。神の権威を拒否する結果は実に恐ろしいことである。しかしですね、神の霊の抑制力が悪人たちから全く取り除かれ、人間の欲情とサタンの怒りを止めるものが何もなくなるその日の恐怖と比べるとき、物の数ではないのである。エルサレム滅亡の時のあの悲惨な状況というのは、我々からすれば全く考えも及ばないような悲惨な出来事だったはずなんです。しかしそれですらですね、最後の時代にもうあの聖霊が取り除かれて、聖霊の抑制力がなくなって、サタンがですね、その全てをこの神を受け入れなかった者たちの心を占領した時、神様のサタンの力がですね、完全にですね、こう発揮できるような状況になった時のこの悲惨さは、エルサレム滅亡と比べられない、比べることができない、ものの数ではないとここで言ってるんです。その時世界はこれまでかつてなかったほどにサタンの支配の結果を見るのである。ちょっと想像しにくいですね。しかしですね、しかしその日、エルサレムの滅亡の時と同じように命の書に記されたすべての神の民は救われるのであるとあるわけですね。ダニエル12章の一節にはこういうことがありますよね。その時あなたの民を守っている大いなるミカエルが立ち上がりますって、ね、国が始まって以来かつてなかったまだの悩みの時があると。そしてしかし、あ、ごめんなさい、飛ばしちゃいましたね。しかしその時あなたの民は救われます、すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。このあの書というのがですね、イザヤ書4章の4節ではですね、このように書かれています。そして主が審判の霊と滅亡の霊とをもってシオンの娘らの汚れを洗い、エルサレムの地をその中から除き去られるとき、シオンに残る者、エルサレムにとどまる者、すべてエルサレムにあって命の書に記された者は聖なる者と唱えられる。あの書というのは命の書ですね。その命の書に記された者は聖なる者と唱えられる。彼らはですね、この最後の大いなる災いの時にですね、神の守りによってですね、その災いに巻き込まれることはないということなんですね。 ちょっと先ほどのダニエル書の 6章で見たこのポイント5つありましたが、実はこれはですね、週末の出来事のポイントとほとんど同じような一致してするんですね。総督総監らが悪だけみをする。週末においてはですね、聖書黙示録の13章に出てきますが、この獣の悪だくみと書きましたけれども、彼らは一つの計画を作るわけですね。そして一つの禁令を定める、ダニエル6章において。で、週末の出来事においてはですね、法令の制定、これは日曜休業令というものです。これが制定されるわけです。そしてこれに従わない者たちにをですね、この日曜休業令のこの実施、つまりこれに対して、従わない者たちに売ったり買ったり、そうしたものからですね、させないようにすると。まあ、ダニエルの時には刑罰としてライオンの穴に入れられたわけですが、週末においては日曜休業令の時に、結果的には死の法令の制定と実施というところでですね、命をも奪おうとする、そういうところに追い込まれるわけです。しかし、ダニエルを神様は救われたように、生徒たちをですね、神様は救われるんですね。神の介入があるわけです。そして最後に、神の招きを拒んだ者、そしてその生徒たちを陥れようとした人々の最後が、滅びが描かれています。繰り返しになりますけれども、私たちが今日注目したいのは、イエス・キリストの守りです。そして絶体絶命の境地に追い込まれるけれども、形勢逆転、神を頼みとする者たちを救われるというところにですね、注目したいわけです。そうですね、キリストに従うすべての者に保護天使がつけられている。これら天からの守護者が悪い者の力から義人を守るのである。皆さん意識したことありますか？すべてのものにですね、保護天使が与えられてるっていうんですね。警護者がいるっていうんです。時々こう考えてみたりするんですが、皆様のそばにですね、神を信じる者のそばにおられるんですよ。そのことを意識できるでしょうか？このことはサタン自身も認めて、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家及びすべての所有の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんかと言った。サタンもですね、神様が守っておられるということを認めているというんです。神がご自分の民を守られる方法について、詩篇記者は、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷いて彼らを助けられると言っている。救い主は彼を信じる者たちについて、あなた方はこれらの小さい者の一人をも軽んじないように気をつけなさい。あなた方に言うが、彼らの御使いたちは天にあって、天にいます私たちの父の御顔をいつも仰いでいるものであると言われた。神の子供たちに奉仕することを命じられた天使たちは常に神の御前に行くことができるのである。常に神の御前で仕えている天使たち、力ある天使たちが私たちの守護者であると言うんですね。そして最後にですね、もう一つ、天の保証たちは忠実に任務に服し警戒を続ける、戒めを守る人々を刑罰にするという全般的布告は、その時期を定めているにもかかわらず、敵たちはある場合には法令の時期を早めて、定められた時よりも前に彼らの命を取ろうとする。しかし、すべての忠実な人々の周りに駐屯している力強い警護者たちを通り過ぎることは誰にもできない。中には町や村から逃げる途中に襲われる者たちもいる。しかし彼らに向かって挙げられた剣は折れて藁のように力なく落ちる。 また他の者たちは軍人の姿をした天使たちによって守られる。いつの時代においても神は聖天使たちによって神の民を救出し解放してこられた。私たちはですね、神様が神に忠実なものを助けてくださるという、守ってくださるというですね、あるいは窮地に陥っていてもそこから救出してくださるというですね、ありがたい約束を覚えていなければいけないと思うんですね。これは私たちが日々の歩みの中で神様が私たちを支えてくださるというですね、その経験の積み重ねなのかもしれませんね。私たちがこの常に神の守りのうち、御手のうちに あるということをですね、意識したいものですね。そして神様はこの逆転のシナリオを持っておられて、私たちをついには本当に神の民としてですね、迎えてくださるというこの約束にですね、感謝したいと思います。